無償で与えられるキリストの義。話、城間宗達。
無償で与えられるキリストの義というのを、共に学んでみたいと思います。この聖化という清めの過程ですね、与えられるキリストの義というんです、ね。この私たちが国内を旅行する場合、旅券とかパスポートはいりません。しかし、外国を旅行する場合は、パスポートが必要であります。飛行機で外国を旅行する場合は、パスポートと切符が必要であります。この二つがないと、目的地に着くことは、できないのであります。そのように、神の御国に入るには、どのようなパスポートと切符が必要なのだろうか。どうしたら新エルサレムの真珠の門を通してもらえるのだろうか。この青年への使命の22ページの方に、私たちが義とされるのはキリストによって着せられる義によってであり、私たちが清められるのは、キリストを通して与えられる義によるものです。前者は天国に入る私たちの肩書きであり、後者は天国に入る私たちの資格です。あります。この肩書きというのは、この地位や身分のことですね。これが着せられる義人という、ことであります。そして、与えられる義というのは、聖化、清めということであります。この着せられる義は、これによって人は犯罪から義とされるのであるが、これは基礎であって、この上に与えられる義が授けられ、これが人の行為を聖化し、天国に入るにふさわしいものにさせるものである。この義人というのは、ね、キリストを救い主として信じた瞬間に義とされるという。そして、聖化は天国に入るふさわしいものにさせるというんですね。義人は魂が永遠の死から救われ、それによって人は聖化を獲得し、聖化を通って天の生命を得ることができることを意味している。義人は両親が死んだ技から清められ、聖化の祝福を受けることのできるところに置かれることを意味していると。スタディバイブルの 452ページにあります。私たちドライブする場合は車のエンジンをかけますよね。そして目的地に行くまで運転していきます。この義人というのは、車の例えではエンジンをかけるというのが義人、そして目的地まで運転していくというのが聖家という。だから義人と聖家は切っても切り離すことはできないという意味ですね。日ごとに神の御心に降伏すること、日ごとに神の恵みを受けること、これが信仰によって与えられる義である。これが聖家であります。飛行機が規定の高度に達して正しい方向を取ると自動操縦に切り替える。すると飛行機は絶対確実に正常な飛行を続け、操縦者はくつろぐことができると。私たちがキリストを救い主と信じ、義と認められた、その高度に達し、新エルサレムへ向かって方向を取ると、あとは自動操縦に任せて安全に天の都に到達できると思い、霊的生活に関する限りののんびりとくつろぐのである。しかしこのような理屈はクリスチャン生活に関する限り通用しないのであります。クリスチャンの聖家というのは自動操縦ではない。神の子らの生活には自動操縦は何もないのであります。それは私たちが来る日も来る日も積極的に参加しなければならない戦いなのです。主に対する献身は一日一日繰り返さなければなりません。無力な人間に無償で着せられる義、改心、神聖、義人を経験します。次に神の律法に服従して真理によって清められる、これが与えられる義であります。聖家を通っていかなければなりません。主が私に救いの衣を着せ、義の上着をまとわせて、腹婿が冠をいただき、花嫁が宝玉を持って飾るようにされたからである。イザヤ61-10。この乙女は、この外庭に、聖女の、外庭で、イエス様の十字架の慈愛に惹かれて、悔い改めと信仰によって、キリストのもとに来ます。これは外庭の経験であります。義人という経験であります。ちょうどキリストと見合いする、知り合うという経験ですね。外庭の経験。エルサレムの娘たちよ、私はあなたに誓いお願いする。愛のおのずから送る時まではことさらに呼び起こすことも覚ますこともしないように。画家その8-4。この聖女に住人の乙女は入っていきました。これは聖家の家庭になります。しかしみんな眠ってしまった。さあ花婿だ、迎えに出なさいとの声に目を覚ました。愚かな五人の乙女たちは聖霊に委ねてない人たち。賢い乙女は聖霊を受け入れた人たち。用意ができていました。この愚かな乙女というのは、神様よりも世の快楽を愛する人たちでありました。そして、この誠実で熱心ではあるが、長引く努力、日ごとの日々死ぬ経験、絶え間ない不安に疲れてしまって、怠けてしまった人たち。これ今、現在、神の民は、聖女の中に入って 寝てしまったような状態であります。清めの段階で寝てしまいました。しかし賢い乙女はキリストを日ごとの伴侶に、親しい友、密接な触れ合い、絶えざる交わりを保ってきた人たち、子羊の行くところはどこへでもついていく人たち、これが賢い乙女たちがやがて目を覚まします。この私たちは喜び、楽しみ、神をあがめ祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。黙示録19の7。この賢い乙女は用意ができたとあります。ですから、外庭は着せられる儀であって、キリストとの出会い、そして第一の聖女の中に入って、キリストとの交際期間が始まります。まあ、婚約期間と言いましょうかね。そして、至聖所でキリストの結婚式があります。これが授けられる義という、三つの義がありますね。着せられる義、与えられる義、授けられる義という。ね、皆さん、結婚した人はよくわかると思いますけどもね。この、今、結納金というのは、給料の何倍ぐらいなんでしょうかね。3倍か5倍なんでしょうか。ね。この、結納金というのは、ご縁がありますようにということでね。55万5555円というね、耳を揃えて、結納袋にのしつけて、相手に持ってきますよね。まあ、しかしね、これはもし、双方で、うちで浮気をしたりね、莫大な借金持っていたり、そして、この、酒やタバコを飲むことが結婚する前に分かったならば、この婚約を破棄をしなさいと。この結納金もらってもいいから、これを返しなさいとか、ね、そういった厳しいお言葉がありますね。結婚してからでは遅いと、ね、結婚しない前にそれが分かったら、ね、結婚破棄、婚約を破棄しなさいということなんですね。このように霊的な関係もね、私たちイエス様と私たちの関係、聖女の関係でね、まあ婚約期間がありましてね、そして私たちもバールの神様に会員したり、罪の負債という莫大な借金を抱えたりね、バビロンの酒にを飲んだり、バビロンの酒というのは偽りの教えね、そういった酒に溺れているとイエス様は婚約期間であってもノーと言いますよ。ね、結婚はできませんということ。ね、だから私たちはその聖女の働き、ね、聖家というの働きは非常に大事なところであります。このブドウの木につながるイエスは私から離れてはあなた方は何一つできないからであると言われる。恵みのうちに成長すること、感謝と喜びを持って日々成長しているでしょうか。キリストとの交わること、すなわちキリストのうちに住むことによってである。私たちはどのようにしてキリストのうちに住むことができるだろうかとあなたは尋ねる。それは最初にあなたがキリストを受け入れた時と同じ方法によってである。義認された時と同じ方法である。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから彼に会って歩きなさい。コロサイ 2-6。また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし、愛をもととして生活することにより、というエペソ 3-17。 私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。ですから信仰によって聖霊が私たちの心にお住みになる、そしてイエス様の愛が私たちに内住するということですね。どうしたらイエス様が私たちの心の内に入ってくださるのでしょうか。答えは簡単です。戸を開けて主よお入りくださいと言わねばならない。そしたらイエス様は心の中にお入りになると、いとも単純であります。これが信仰によって信じることであります。信仰によってあなたはキリストのものとなり、信仰によってあなたは捧げることを受け入れたことによってキリストのうちにあって成長するのである。あなたはあなたの心もあなたの意志もあなたの奉仕もすべて捧げるのである。イエス様がお住みになったらすべて捧げなさい、ね、すなわち自分自身を神に捧げてそのすべての要求に従うのである。それはキリストがあなたの心の内に住んであなたの力となりあなたの義となりあなたの永遠の助け手になってあなたに従う力を与えてくださるためである。キリストにつながっているということはその御霊を絶えず受けること、すなわちキリストの奉仕に無条件に服従する生活である。人と神との間に伝達のチャンネルが絶えず開かれていなければならない。ブドウの枝が生きた木の幹から絶えず樹液を吸うように、我々もイエスにすがりつき信仰によって主から力と主ご自身の完全な品性を受けるのである。各時代の希望下巻の164ページ。私たちは聖化の過程で、ね、日々イエス様からこの樹液をもらってるでしょうか。キリストとのつながりはいつまでも続く関係である。つながるという行為ばかりでなく断ち切るという苦しい行為が伴わなきゃならない。キリストとのつながりに入りたければ高慢、利己心、虚栄、世俗心といったようなあらゆる形の罪に、打ち勝たねばならない。多くの人がクリスチャン生活を惨めなままに困難なものに考えたり気まぐれであったり香りやすかったりする理由は、彼らがこうした心の内にある偶像を断ち切ることをしないでキリストにつながろうとするからである。聖化の過程というのはね、この神の恵みを受け入れるのがあれば、また捨て去ることもある。切り離すことも大事である。高慢とか利己心ですね、12年間も長血を患っている婦人の話であります。キリストに押しかけた群衆は純粋な信仰によるキリストとの生きた結合を持っていませんでした。婦人は御心に、触りさえすれば、治していただけるだろうと心の中に思い前へ進んで出た。一度触ることに彼女の一生の信仰が集中されていた。するとたちまち彼女の痛みと弱さは完全な健康の力に変わったと。そしてイエス様は、私に触ったのは誰かと。いつでもすぐ口に出すペテロが、ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っているのに、誰が触ったかとおっしゃるのですかと。ペテロがそう答えました。イエスは、誰かが私に触った。力が私から出ていったのを感じたのだ、と答えられた。救い主は、不注意な群衆が偶然に触ったのと、信仰を持って触ったのを 区別することがおできになったと。このキリストに押しかけた群衆は純粋な信仰によるキリストとの生きた結合を持っていませんでした。偶然の触れ合いと純粋の信仰から出た接触とを区別された。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。癒しが行われたのはイエスとの外面的な接触によってではなくて、イエスの天台の力にすがる信仰によって であった。私たちは本当に生きた信仰を持っているでしょうか、ね、私につながっていなさい。偉大な意味を持つ言葉である。キリストにつながることは愛によって働き魂を記憶する。生きた熱心なはつらつとして信仰を意味する。それはキリストの霊を絶えず受けること、生活のすべてを主の奉仕のために捧げることを意味する。この生きた信仰というのはね、生きた熱心なはつらつとした信仰と。私たちそういった信仰を持っていますかね。たっというのは愛によって働く信仰だけである。ガラテヤ5の6。私はキリストと共に十字架に作られた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるからである。ガラテヤ書 2-19。 このイエスの信仰を私たちは持ってるでしょうか。イエスを信じる信仰とイエスの信仰は違います。キリストとの結びつきは見せかけか本物か。教会の中には信じる人たちと信じない者たちの両者がいます。ブドウの木とその枝の例えの中で、キリストはこれらの二つの部類の人々を提示しておられます。見せかけの結びつきと信仰によってキリストに本当に結びついているかどうか、大きな違いがあります。一つの部類の人々は身を結びますが、もう一方は身を結びません。一方はいよいよ豊かに身を結ぶように、しばしば神の剪定バサミで手入れがなされますが、もう一方は枯れた枝としてやがて生きている木から切り離されます。私たちは本当にイエス様につながっているでしょうか。自己吟味しなければなりません。キリストとの命のつながりに私たちを導く信仰は、私たちの側においてたっとい選択、完全な信頼、全的献身として現れます。それはキリストの追従者の生活において主の戒めの真の服従となります。なぜなら神に対する愛と人間に対する愛はキリストとの生命の結合の結果なのですからとあります。神との命のつながりを持っているものでなければ我々は打ち負かされてしまう。キリストを個人的に知り、絶えずキリストと交わらなければ敵の思うままになり、ついには敵の命ずる通りのことを行うようになる。各時代の希望、中間の42ページ。ですから私たちは絶えず御言葉を学び、それを生活に実行しなければなりません。我々は一刻も主の御臨在なしにやってはいけない。敵は主を抜きにして何事をしようとするのをよく知っていて、我々が忠誠の道から離れるように悪い進めを心に満たそうといたします。キリストとの結びつきがなされた後、その結びつきは熱心な祈りと不屈な努力によってのみ維持することができます。私たちは利己心に対して抵抗し、否定し、勝利しなければなりません。キリストの恵みを通して勇気と信仰と用心深さによって 私たちは勝利を得ることができるのであります。真のリバイバル83ページ。わずかな断片的な努力によって誤りを正すことも、行いを改めることもできません。品性を築くのは、一日や一年の仕事でなく、一生の仕事です。自己に打ち勝ち、清くなり、天国に入るための戦いは、一生の戦いであって、絶えざる努力と活動なしには、神聖な生活の進歩も、勝利者の冠を獲得することができません。真のリバイバル、105ページ。この、私たちは、アダムとエヴァによって、この堕落した状態に陥りました。高い状態から人間は堕落したという最大の証拠は、元の状態に戻るのに、これほど努力がいるという事実です。時々刻々、次々と起こる激しい戦いによって元へ戻るのです。一瞬の軽率、不注意な行動によって悪の力に支配されることがありますが、その鎖を破ってさらに清い生活に達するには、一瞬ではできないのであります。決心をし、実行し始めても、それを完成するためには、苦労と時間と不屈の努力と忍耐と犠牲が要求されるのであります。真のリバイバル105ページ。この山の上から石を転がしますと、あっという間に下に転がっていきますよね。その石をね、持ってこの頂上まで上がるのは大変なものであります。私たちもこの人生というのはそういったものであります。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。手もて第2、4の、7、8。誰でも厳しく忍耐強く努力せずに向上する者はいません。すべてが自己のためにこの戦いに参加しなければなりません。誰も代わりに戦うことはできないのです。自己との戦いは最も大きな戦いであります。自己に打ち勝ち、神の御心に全く従うのは戦いをとなればなりません。しかし神に服従しなければ魂が聖化されることはできないのであります。キリストへの道の52ページ。この自己との戦いは飽き飽きするものでありますけども、私たちは最後まで諦めてはいけません。自己の甘やかしはすべてやめなければならない。人に寄りかかろうとする者には甘やかされ、世話され、支えてもらおうとする知性の弱さ、宗教的熱心さの欠乏がある。主の御臨在に対する熱心な憧れ、魂の飢えがなければならないとあります。私たちは清潔を追い求めているでしょうか。すべての人と愛はし、また自ら清くなるように努めなさい。清くならなければ誰も主を見ることはできない。ヘブル12の14。私たちは何を追い求めているでしょうか。誰もが忙しく、一生の間、金か名誉か権力を追い求めている。この追い求めることの結果、多くの人々が犠牲者として、この道端に倒れていると。ね。世の勝利者は一人であります。ほとんどが道端に倒れていると。ね。お金と名誉、権力を求めて。もう一つの追い求めるものがある。滅びるものではなく、清潔を追い求めるために、私たちはエネルギーを注ぎたいものであります。神の御心は、あなた方が清くなることである。 テサロニケ第一4の3。また彼らが真理によって性別されるように、彼らのため私自身を性別します。ヨハネ17の19。実に清める方も清められる者も皆一人の方から出てる。それゆえ主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされない。ヘブル2の11。キリストは我々が清められるためにご自身を清められたと宣言された。主は我々の性質をおとりになって人類のために欠点のない模範となられた。主は我々が勝利者となり、勝利者として御国に入ることができるようにご自分では間違いを犯されなかったと。罪一つ犯されなかったという。私たちの合言葉は、キリストのようになろうというのが合言葉であります。イエス・キリストは、私に賜った栄光を彼らに見させてくださいと。ヨハネ17の24でそのお祈りをしています。イエス様は、私たちの栄光を見たいとしきりに望んでいらっしゃいます。真理によって清められる。主は我々が真理によって清められるように祈られた。真理とは何であろうか。主はあなたの御言葉は真理でありますと言明された。主は私たちが彼らのためばかりでなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにお願いいたします。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。ヨハネ17の17。私たちが罪を許され、平和を与えるためには自分を知らなければならない。つまり、私たちを悔い改めに至らせる知識がなければならない。知識のない民は滅びるとあります。この真理を感知し認識することは頭よりも心の問題であるとイエスは言われた。真理は魂に受け入れなればならない。それは意志の服従を要求する。神の御心を知り、これを行いたいという真面目な願いを持って神に屈服する人々に真理は彼らを救う神の力として示される。各時代の希望中間の238ページ。私たちは真理の知識を学んでいますけども、果たして魂にその真理が入っているのかどうか。真理は魂に受け入れなければならない。これは非常に大事なことですね。受け入れるということね、真理を。ですから、主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理に歩みます。心を一つにして、皆を恐れさせてください。詩篇86の11。そのように祈ろうではありませんか。表面的に、満足してはなりません。真理に関する教義的な知識はぜひ必要であるが、最も偉大な真理に対する知識を応用しなければならない。真理が彼らの心に伝えられ、それの個々の生活内のあらゆる世俗的なもの、肉欲的なものを清め、これを成果するものでなければならない。魂の宮は、清められなければならないと。この知識を応用するというのがありますよね。いくら道具が良くても、この道具の使い方がわからなければ何にもならない。ですから真理を応用することはね、私たちはぜひ知らなければならない。真理を聞きますが、それを完全に理解しません。自分の生活を真理に順応させないからです。口では神を知ってると言いながら、 行為において神を拒んでいます。真理は魂の死聖所に入り、その魂を清めるのでなければ、魂にとって価値がない。真理の隙が心の未根地の深く掘り起こすのでなければ、せっかくの経験も低下し、その宗教も浅はかな感情主義になる。真理の隙が前頭葉の奥にある、この私たちの良心に、それに、この深く掘らなければならない。心の中にですね、神の聖霊がないならば、どんなに御言葉の知識があっても役に立たない。聖霊を伴わない真理の理論は、魂を生かすことも、心を清めることもできない。聖書の戒めや約束をどんなによく知っていても、神の霊がその真理を心に深く刻み込ませなければ、品性は変えられない。聖霊によって目が開かれるのでないならば、人は真理と誤りを見分けることができず、サタンの巧妙な誘惑に陥ってしまう。キリストの実物教訓、387ページ。真理は心に深く刻みつけなければならない。そうしなければ、品性は変えられないとあります。聖霊は聖書を通して人のことに、心に語りかけ、真理を心に刻みつけてくださるからです。聖霊を受けた後、彼らは敵のより強い攻撃を受けるからです。敵は神の霊の働きを無効にしようと誘惑します。敵は聖霊によって示され、明かしされた重大な真理が天の光を受けた人を清め、性別しないように働き、キリストが彼らの中で栄光を大けにならないようにするのです。大いなる霊的光を与えられたとき、もしその光を大切に、それに従うことをしないならば、それはかえって対照的に霊的な暗黒の時となります。神の霊の印象を受けても、聖なる印象を大切にせず、聖なる地に立たないなら、その印象は消えてしまいます。真のリバイバルの122ページ。この聖霊の働きというのは非常に大事であります。聖霊を受けた後、サタンはもう非常に働きます。この彼らは真理の強力な論拠と多くの外的証拠を持っていたが、キリストにある永続的信仰を持ってなかった。ああ、聖書を研究しない自称クリスチャンがないと、なんと多いことか。魂の益のために祈りを持って神聖な御言葉を研究しなさい。とあります。この永続的信仰を持たないといけない。この毎日神の御言葉を瞑想して復習しないと暗黒に陥るとあります。ね、継続は力なりとあります。この聖霊の働きというのは、ちょうど自動車を運転する前によく長々とお祈りする人がいますね。この目的地までお守りくださいって長々とお祈りするが、バッテリーに水が入ってないかどうか、そして燃料が入ってないかどうか、点検しなければならない。ね、聖霊が内住してるかどうかよく吟味しなさい。だから、あるところでガス欠を起こしてトラブルを起こします。この私たちの人生もそういうものであります。祈りはするんだけども、ね、 よく点検しないといけないね。このラジエーターに水が入ってないか、燃料はあるかどうか。ね、精霊の働きというのは非常に、すごい力ではあります。イエスにある真理とは、エホバのすべての教えに従うことである。それは心の働きであるという聖書という清めは、聖句を探りし、調べようとせず、隠された宝を探し求めないで、心よい感情と衝動に依存するような今日の偽りの聖果ではない。神の要求を知り、それに従うことが聖書の言う清めである。ね、この人を清くし、その清さを保つためには、神の御言葉を注意深く研究し、それに従う以外に方法はないのですと。聖霊に導かれての83ページ。だから私たちが清さを保つためには、神の御言葉を学ぶ以外には何もないということ。ね、心よい自己満足の感情は聖果の証拠ではない。一般のリバイバルは、ともすれば創造に訴え、感情を刺激し、新規なことに対する愛好心を満足するようなやり方で行われている。こうしていた改心者は、聖書の真理を聞くことも望まず、預言者や人たちの証に興味も示さない。集会も何か感情をそそるようなものがない限り、彼らは引き継げることができない。大総統議官の189ページ、90ページですね。だから、感情と信仰は違うということですね。そして、一時、この燃え立った火はすぐに消えて、暗黒は前よりも一層深刻になるということを覚えなければならない。私どもは最終時代に生存している。今は最も大きい欺きが受け入れられ、信じられ、真理が捨てられる時代である。多くの者は暗黒と不信仰に追いやられ、聖書から弱点を拾い出し、迷信的な研究をし、非聖書的な説と虚しい哲学の空論に振り回されている。しかし、聖書から完全な知識を求めるのは、すべての人間の義務であると。今は、この偽りの教えが吹きまくっている時代であります。ですから私たちは本当に聖書にこの信仰を置いて確信を置きたいものであります。真理というのはいつの時代も不人気である。真理があるところは、ね、偽物がいつもあるということですね。聖果は神との習慣的な交わりを意味している。イエスは罪にとどまっている人を救うためではなく、罪から罪人を救うためにこの世界に来られた。そして真理を通し彼らを清められるということであります。真理からの道からそれる危険があります。聖果の過程で注意しなければなりません。人がまずはじめにキリストを受け入れ、心に確信を抱き始め、自分は救われたのだというときに、自己に依存する危険がある。彼らは自分の弱さと神の力がいつでも必要なことを忘れやすいと。彼らはそのような隙に、つけ込まれてサタンの誘惑に負けるって。だから立ってると思うものは倒れないように気をつけるがよい。忠告されております。常に自分に依存せずにキリストに信頼することが唯一の安全な方法である。キリストの実物教訓134ページ。このペテロを失敗に陥れたのは高慢とうぬぼれほど神がお嫌いになるものはないと 私たちは本当に高慢とおのぼれという大きな罪を持っております。これとの戦いであります。一旦救われれば常に救われているとの流行の教えを支持してはいません。人は今日救われているかもしれませんが、キリストに、イエスに目を向け続けるキリストのうちに日々成長しないならば、自信過剰となり、明日は失われるかもしれないのです。使徒パウロは、私は日々死んでいると述べました。ある意味で、改心は日々の経験です。ね、このキリストのうちに日々成長しなければ、自信過剰になる。これ非常に気をつけなさいとあります。私たちは決して満足した状態で安心し、私は救われると言って立ち止まってはなりません。この考えを抱き続けると、より高い目標に向かって前進するために目を覚まし祈り、熱心に努力する動機がなくなってしまいます。ね、私たちは自分は救われると言って自己満足に陥ってはいけないと、ね。そうしないと目標に向かって前進することはできないとあります。人間にとって最大の危機は自己欺瞞に陥り、自己満足に溺れ、そのために自分の力の源泉である神から離れることです。真のリバイバル110ページ。そして大喜びの感情は成果の証拠ではありません。私は救われた、私は救われたという主張は、救われ清められたことを証明するものではありません。信仰と他の140ページ。多くの人は自分は清められているので、罪を犯すはずがないという立場を取ってきました。しかしこれは悪の勢力の惑わしの罠です。私たちは常に罪に陥る危険があります。だからキリストは誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと言われたのです。もう自分は清められて罪を犯すはずがないと思う人は非常に注意をしなければいけない。これはサタンの惑わしの罠である。確かにそのように自分は清められると自称する人々はイエスの血によって救われることについては多くのことを語ります。しかし彼らの成果はイエスにある成果、真理による成果ではありません。彼らはイエスを信じると主張し、見たところイエスの御名によって素晴らしい行いをしています。しかし彼らは神の律法を無視し、神に絶対的に従わない最もらしい言い訳を作ると、魂の大いなる敵がエデンで初めて技を行っています。ですから、サタンが最も成功を収めている欺きの一つは、ね、神の戒めに不従順な生活をしながら自分は清められたと主張するように人々を導くことですとあります。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私はあなたの名によって預言したではありませんか。またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんかと言うであろう。その時、私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、言ってしまい。イエス様はそのようにおっしゃいます。また自分には罪がないと主張する者は、そう主張する自体が清めから程遠い証拠である。そのような主張は、彼が神の無限の純潔と神聖さを真に認識していないためである。 あるいは神の品性と調和するためには、どのようにならなければならないかを悟らないためである。イエスの純潔と気高い美しさを知らず、罪の邪悪さと害悪を真に理解しないために、人は自分を清いものと考えるのである。自分とキリストの距離が遠ければ遠いほど、また神の品性と要求に対する見解が不十分であればあるほど、人間は自分自身の目に正しく思われるのである。各時代の大総統の下巻の202ページですね。この聖化の過程で重要なものは、この自己との激しい戦いが必ずあるということ、一点は。もう一点は、キリストに近づけば近づくほど、ますます罪深さを意識を増すということ。この二つは覚えていたいものですね。キリストに近づけば近づくほど、ね、自分の罪深さが、ね、増してくるのはということです。滅びゆく罪人は、私は失われた罪人です。しかしキリストは失われたものを探し救うためにおいでになりました。キリストは、私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである。丈夫な人には医者はいらない。無力さを悟っている人がキリストの義を必要とします。清めは瞬間的な技で、信仰だけによって完全な清めに到達すると教えています。彼らは、ただ信じなさい、そうすれば祝福はあなたのものとなると言います。これは、受ける者にとっては何の努力もしないで良いと思っているのです。そればかりでなく、彼らは神の律法の権威を否定し、自分たちは掟を守る義務から解放されているのだと主張します。そういった人たちがおります。信じたら何の努力もしなくてもいいと。そして神の律法を否定して、神の律法から解放されていると。守らなくても良いと言います。清めは瞬間的なものではなく、服従が継続的であると同様に、信仰系の働きです。サタンが私たちが誘惑に駆り立てる限り、自己を克服する戦いは繰り返さなければなりません。しかし、服従によって真理が魂を清めるのであります。ですから、この神の生命に日ごとに成長することによっては、その人の恩恵期間が閉じるまでには、キリストにあって完全な御形に到達しないということ。私たちは、この、今生きている人たちはね、完全にこの恩恵期間が閉じるまでは、私たちは救われているとか、もう罪を犯さないと。そういった状態ではない。清めというのは、その人が恩恵期間が終わるまで続くということであります。神の恵みによって、神の聖なる律法の原則に調和した品性を形成しなければなりません。これが聖書の言う清めです。清めは、浮ついた幸福感ではなく、瞬時にできる技ではなく、生涯続き働きます。もし誰かが、主は私を清めてくださり、聖なるものとしてくださったと主張するならば、祝福を受けたというその人の主張の証拠は、乳は忍耐、寛容、誠実、愛という身の中に見られるでしょう。この、必ず身がなるというんですね。この神様の聖化というのは、 聖書の言う清みを経験する者は謙遜の精神を表します。これらのものがあなた方に備わっていよいよ豊かになるならば、私たちの主イエス・キリストを知る知識によってあなた方は怠る者、身を結ばない者となることはないであろう。ペテロ第2、1-8。この聖果というのは必ず実がなるということを覚えましょう。聖書に示されている清めとは、全存在、霊と魂と体を含むものです。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。テサロニケ第1:5-23。ですから、全人的なこの清めというのは、健康改革も入ります。衣服改革も入ってきます。神は備え物は傷のないものでなければならないと命じている。そうするためには、彼らのすべての能力を成し得る最上の状態に保たなければなりません。肉体的、知的、道徳的、動力を、この弱める習慣はすべて人間を創造主に奉仕するのにふさわしくないものとします。ですから、節制というのが非常に大事になります。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは、父から出たものではなく、世から出たものである。ヨハネ第1:16。目の欲、肉の欲、持ち物の誇りというのは、サタンから出たものである。世から出たものである。だから、彼らの間から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。そして、汚れたものに触れてはならない。触れなければ、私はあなた方を受け入れよう。コリント第2:6-17。私たちは今、世から分離しなければなりません。清めというのはまた試練によって清められます。試練は神の子らをこのような不従順なものから清めるために、キリストの学校において与えられる教育の一部である。ですから私たちはキリストの学校で試練を受けるという、ね、この訓練の学校である。人々の心を読み取られる神は、彼ら自身が知る以上に彼らの弱さをよく知っておられる。神はあらゆる者たちが正しく指導されるならば、御業の進展に用いられることのできる資質を持っているのを見られる。ですから神様は、これらの人々を違った地位とか立場において品性を清められる。私たちは自分の弱点というのは神様よく一番知っております。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないようなことが起こったように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど、何と書いてますか？喜ぶが良いと。それはキリストの栄光が現れる際に喜びに溢れるためである。ペテロ第1:4-12-13。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を覆って私に従ってきなさい。ルカ9:23。彼らは皆キリストの死によって救われることを期待するが、キリストの自己犠牲の生活を送ろうとしないとあります、ね。キリストに従って生きたいんだけども、キリストの自己犠牲に、ね、この生活を送ろうとしない。そこで聖果が途切れ るわけであります。この山本軍助という人がおりました。母親から幾度も殺生、生き物を殺すことを止めるように言われました。でも耳を貸さず狩りを続けました。百頭目を仕留めてそばに行ってみると、それはイノシシの顔をかぶった母親でした。そこで山本軍助は、殺生、生き物を殺すことの火を悟り、供養碑を建てました。この母親が何度も罪を悔い改めるように、動物を殺していけないよと言われたのに、それに目を耳も向けなかったとあります。そして母親はイノシシの毛皮を身につけて、ね、そこに軍助がやってきて、このイノシシを仕留めたと思ったんだけども、実は自分の母親を殺したという、この実際にあった話ですね。そして合唱しているのは山本軍助自身なのでしょう。この供養碑を山の中に書いて、建てたと、そういった話があります。カルバリの十字架の影の中を歩む者は自分を高めたり、自分がもはや罪を犯さないなどと誇ったりすることはありません。彼らは自分たちの罪が神の御子の心臓を破裂させるほどの苦悩を引き起こしたことを感じています。そしてこの思いが彼らをへり下らせます。イエスに最も近く生活する者が人間の弱さと罪深さを誰よりもはっきりと認めます。そして自分たちの唯一の希望を十字架につけられ、復活された救い主の功績に置くのです。真のリバイバル、34ページ。現在神のために我がために罪の警告をせよとあります。我がためにその咎を告げ、ヤコブの家にその罪を告げ示せと、イザヤ58の1。今現在神の民は、私たちは自己の義を誇っております。そして誇りや貪欲を抱いています。彼らの心はへり下っておらず、霊的な汚れから清められてもいない。彼らは神の恵みという心を和らげる雨を受けていない。これが現在私たちの状態で、聖女の中で眠っているような状態であります。神の許しの愛に値する行いのできる人は一人もいません。しかし心に染み込む神の愛によって、人は神がお認めになるそれらのことを喜んで行うようになります。彼はただ行うべき務めをしたに過ぎないのですとあります。しかし我々がこのように喜んで捧げることができても、私は何者でしょう、私の民は何でしょう、すべてのものはあなたから出ます、我々はあなたから受けてあなたに捧げたのであります。私たち人間というのはね、すべてのものはあなたから出ます、我々はあなたから受けてあなたに捧げたのです、ね、私たちは代価を払って買い取られたものであるということを覚えましょう。すべては神が与えられるものであります。真の成果は神のすべての戒めに対する切実な関心、すべての才能の注意深い活用、慎重な会話、あらゆる行為においてキリストの柔和を表すことによって証明されるであろう。ですから成果というのは、ね、柔和という実が 必ずできるということ、ね、私はキリストの学校で試練を学び、柔和謙遜を学んでいきましょう。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。ヨハネ 8-12。 イエス様に沿って私たちは聖火の過程を歩んでいきましょう。絵の具の300年の聖火の生活、服従と信頼の単純な生活、このちょうど幼子がイエス様の手を取って、ね、一歩一歩天国に行くようなものであります。では終わりの賛美歌、賛美歌の契約の虹の48番を賛美いたしましょう。天にいらっしゃいます優しい神様、私たちは無力な昔のものでございます。イエス様の手を握っている幼子がこの天国の階段を一歩一歩新エルサレムに向かって歩むようなものでございます。どうかイエス様から手を離さないで、最後まで、天国の門まで私たち聖火の過程を歩むことができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊 1471 サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783、 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ0980-56-2881、 ファクシミリ0980-56-2881。 E メールアドレス contact@smininistry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。